みんな集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。前回に続きまして今夜もですね、長坂さんをお迎えしてお届けしていくわけなんですけれども、3周年記念の本当の本当の36回目の放送を今日迎えることができました。本当にありがとうございます。ね、始めた当初はもう本当に2年続いたらいいかなぐらいのね、なんかそんな感じのノリだったんですけれども、気づけば本当にたくさんのゲストの方においでいただいて、収録にもねたくさんの方に支えていただいて3年来たなっていうふうに思っています。でここからもですねしっかりと中小企業の、ね、皆さんのためにいろんな情報を、ね、お届けしていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。今夜も、今夜はですね前回の長坂さんの続きの、ね、お話で M&A が会社の成長にどんなふうに役立っていくのか、ね、たっぷりとお届けしていきたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組は私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目3代目の経営者の方、そしてこれから社長になるよっていう後継者の方々にですねおいでをいただいて、普段聞くことのできないような経営の話とか事業承継の話を聞いていこうっていう番組です。で、前回からですね事業承継ナビゲーターの長坂さんをお迎えして、事業の会社の存続をどんな風に考えていったらいいのかっていうことの一つの、なんていうかな、方法として M&A っていうのもあるよっていうことでお届けしてきています。で今夜も引き続いて隣には長坂さんを来ていただいてますので、そのあたりをまた深掘りしていきたいなというふうに思っています。で、隣の、ね、長坂さんをご紹介していきたいと思います。株式会社事業承継ナビゲーター代表取締役副社長長坂道博さんです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。どうもよろしくお願いします。
前月に続いてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、本当の3周年ですね。
そうなんです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。で、最初に、はい、ね、なんかえらいちょっとちゃんと説明せなあかんなっていうことが出てきて、
はい、
もうそれは僕の責任やなってごめんなさいって感じなんですけどもそもそもじゃあ事業承継ナビゲーターさんってどんな会社なのっていうところをね、前回聞かなあかんかったことが聞けてなかったもんで、
はい、はい、
そのあたりから今日は聞いていこうかなと思います。
はい、わかりました。
お願いします。はい、
事業承継ナビゲーターはですね、まあ、3年ぐらい前に作った会社なんですけども、
はい、
実は日本 M&A センターという、まあ、M&A の専門会社とですね、はい、それから青山財産ネットワークスという、
はい、
これも上場している会社ですけども、
はい、
事業承継とか相続対策とかですね、
はい、
財産コンサルティングを専門にやってる会社がございましてですね、
はい、
その2社の合弁会社として事業承継ナビゲーターを作りました。
はい、
で作った理由はですね、M&A センターやはり M&A の、提供してますしですね、はい、青山財産はやっぱり同族承継とか相続のことを提供しておりまして、
はい、
やはり経営者の皆さんとお会いすると、うん、同族承継もありますし、うん、社員承継もありますし、
うん、
M&A もありますと、
うん、
それから財産の相続もあると、
はい、
それやっぱりワンストップできちっとですね相談乗れなきゃいけないなと、
はい、
初めから M&A ありきとか、うん、初めから同族証券ありきじゃない方がものすごい多いんですね。ですので、経営者の意思決定をお手伝いする、
はい、
それから経営とともに財産の、誰にきちっと渡したらいいかということも同時にですね、
はい、
お話をしていくというために作ったのが事業承継ナビゲーターです。
うーん、
そうしないとやっぱり経営者の皆さんですね、
はい、
やっぱりこう好き事業承継に取り組めないということありますの で今例えば税理士さんであればやっぱり税金の話が中心になると思いますしです ね、
そうですね、
もちろん M&A の会社でしたら M&A ですしですね、ですので本当にこうフラットに、はい、考えるっていうのはなかなか難しい、まあ、難しいのかなと思ってまして、そうであればそういうことを全部テーブルに乗せて、
はい、
オーナーときちっと話し合いをしようということで、事業承継ナビゲーターを作りました。
そうですね、
はいはいはい、
そうです。でその辺がね、こう前回お聞かせいただいたところの、
はいはい、
例えば親族の方に向けて、会議を開いていただくであるとか、
はいはい、
経営者の方に来ていただいて、
はい、
3つの承継のパターンをテーブルに載せて、
はい、
でこのパターンだとこうなるし、
はい、
このパターンだとこうなるっていうことを、はい、全部シミュレーションを扱ってもらう、
はい、
考えてもらうっていう、はい、そのための場っていうことですよね。
そうですね、まあ、経営者の皆さんやはり、きちっと情報があればですね、
はい、
やっぱご自身で的確な判断、
ま
あ、全体最適っていうんでしょうか、
はい、
判断されますので、やっぱそれの情報をいかにきちっとお伝えするかと、ニュートラルにですね、
はい、
お伝えするかってことを今やってます。それから、ご自身の、まあ行使の私的な部分としてはやっぱり財産ですね、
はい、
財産をどうやって次の代に渡していくかということもやっぱり同時に解決しなきゃいけないことですので、
うん、
それらを全部きちっとお話し合いしていくという場を作っております。
そうですよね、はい、なんかそれがこう経営者の方の安心につながっていくんだろうなと思うんですよね、
はい、
でちょっと私の方でね、調べさせていただいた資料で、
はい、
経営者の方にアンケートを取って、
はい、
その事業承継が、うん、こう進めなかったとか、
うん、
例えばその、
はい、
自分で廃業した時の、なんでその周りに相談しなかったのっていう理由の中でね、一番多かったのがそうなんそれなんですけど、誰に話してもなんか解決すると思えなかったっていう、ね、はい、意見が一番多かって、まあ、76% っていう数字が出てるんですけど、
はい、
なんかそれもこうヒントとしては、事業承継ナビゲーターさんがやられている一旦全部をこう間口として受け取るっていうことを、
はい、
やってない事業者さんがいるんだとすると、はい、M&A だけ税金だけみたいな感じになると、はい、全体像を聞いてもらわへんとこのことは解決しひんのにみたいなところがね、
そうですね、
ある結果がこの数字に反映されてるのかなとか、そんなことも思うんですよね。
そうですね、やはり全体像を見る、俯瞰して見るというんですか、全部の選択肢をきちっと知るということがないと、やはり例えば子供に継がせたとしてもですね、
はい、
あ、何 M&A っていうのあったのみたいな、後で思うとですね、それも良かったのかもしれないとかいろいろ思われると思うんですけど、やはりそういうことないようにきちっと事前に全部知っていただいて、はい、それでその上で選択していただくということがやっぱり重要かなと、大切かなと思ってます。
そうですね、はい、はい、でそんな形で、ナビゲーターさんが、誕生して3年事業されてきてこられて、
はい
はい、だいたい今年間どれぐらいのこうあれですか、企業さんとこうお付き合いされるんですか。
いや、年間ですか、
はい、
お会いする経営者も何百人ですよね、はい、もちろんですね。でいろんな方おられます。子供に継がしたいと思っている方おられれば、子供に、子供の何ですか、ちょっと頼りないなと思っているお父さんもおられたりですね、
はいはい、
ですね、でもちろんあと面白いことに2代目とか3代目の方にも多くお会いするようになりまして、やはり
そんな時期になってるんですね。
でそういう方には私興味ありますんで、なんで継いだのってよく聞くんですね。
あ、
ちょっと教えてほしいと、
はいはい、
ね、だからそうするとやっぱりなるほどなと思うことがありましてですね、だから今M&A、私は日本M&Aセンターのほぼ創業期から入りまして、
はい、
20年間M&A、ね、中小の、事業承継のM&Aやってきましたけども、
はい、
その時にはですね、あまりこう お子様とか、はい、2代目3代目の方と会うことは少なかったんですけども、今はもうお父さんにも会うし、継いだ子供にも会うし、奥様にも会うことができましてですね、はい、いろんな方からいろんな話をですね、教えていただいて、それらを、まあ、オーナーにフィードバックしてるんですけども、やっぱり継ぐ子供さんはですね、まあ、お父さんは子供に継がせたいなとか、はい、いやあいつは継がないかもしれないなとかですね、はい、そういうことを思ってるわけですけども、これ全く子供に聞いてない話なんですね。お父さんが思ってる話で、子供は子供で、はい、当然違うことを考えていましてですね、例えば継いだお子さんに聞くと、お父さんやってる事業を見て、あ、俺なんかできると思ったという方が結構多いんですよ。
あ、そうなんですか。
で、それは親父の感覚じゃなくて子供の感覚なんですね、自分だったらなんかこういうことできる、これをベースに違うもっと新しいことできるかもしれないと思ったりですね、でもそういうことを思った方はやっぱ継いでるんですね。
あ、なるほど。
で、この感覚はお父さんは関係ないですよ、子供がどう思うかなんで。
そうでしょうね。
だから思いがけなく子供が継ぐ人もいるわけですね、ちゃんと見せたら。だけどお父さんちゃんと見せてないんで
それは前回のお話でもね出てましたしね。
ですからちゃんと見せて、子供は子供の判断していただいて、継ぐのもよし、継がないんだったら会社はやっぱり公的なもんですから、社員さんおられて取引先おられるんで、やっぱり残さなきゃいけない、であればどうするかってことを家族で話し合いをしていくというのはいい方法かなと思ってます。
そうですね、
はい、
でそんなところから、はい、今ちらっと出ました会社は公的なものだと、
はい、
ね、法人という、はい、一つの、まあ、人格を持ったものという時に存続をさせていくということで、動いていくわけですけれども、今日はちょっと企業の その成長性、っていう部分でね、話を聞いてみたいと思うんですが、
まあ、M&A もですね、まあ、昔はやはりこの小家、後継者問題というのはかなりクローズアップされて、中小の M&A で進みました。
そうですね。
でも今はですね、それもあるんですけども、それ以上に会社の成長をどうするかっていうテーマの方が大きいです。会社を成長させるために、じゃあより経営できる人にはやってもらうのかと、M&A で渡してやってもらうのかとかですね、もしくは自力成長するのかとか、そういうより成長するため、まあ、ある面生き残るためですね、そのために M&A を使うと、手法を使うという方が増えています。ですから完全に後継ぎの問題だけじゃなくて、より会社を成長させる人に任せると、それは子供だったらよし、もしかしたら第三者という、そちらの考えの方が強くなってきたような気がします。 M&A もですね、
そういう、もう流れなんですね。
そういう流れですね。
単に承継だけの問題ではない
ではないですね。やはりより会社を伸ばす、強くする、相手にそうやってくれる人にバトンタッチする、それ子供でよければ子供でいいわけですね。でもしそうでなければ、第三者 に、にもっと強い会社にしてもらうと、まあ、それが経営者としてやりたかったことだと思うんですね。それを、まあ、変わってやってもらうというのが M&A で、それから子供さんに継がす場合もですね、企業の成長で考えなきゃいけないのは、親父が20年やってきた事業が子供を継ぐとするじゃないですか、まあ、30代半ばとかで継いだとしたら、子供は今から20年30年その事業を続けなきゃいけないんですね。親父が 2,30 年やってきて、プラス自分が 2,30 年やったら、トータル40年60年ずっと伸びる会社なんてないですよね。
事業的にもないですよね。
そうすると子供に継がせるときに、この会社がどんどんどんどん右下がりになる可能性のあるものを子供にやらしちゃいけないですよね。
そうですね。
まあ、馬力ある息子だったんですよ、俺がやるわっていう、だから親としてもなかなか譲りづらいと、そういうのもなかなか子供に継がせづらい理由になってると思うんですね。
そうですね。
将来性が分からないと。
そうですよね。意見の、中で、もう下がっていく業界の仕事を息子に継がしたくないっていうね、その声は多いですもんね。
そうですね。それで実際子供が継いだケースの話をさせてもらいますと、例えばこのまま行くと右下がりの事業なんだけども、子供がやりたいと言ってですね、じゃあこれをどうやって右上がりに持っていくかと、ですね、同じ業種を変えるって話じゃなくて、同じ業種の中で中身を変えていくっていうんですか、
業種の中で 変えていく、
変えていく、あのやり方変えるとか、はい、お客さん変えるとか、まあ、そういうことありますね。そうするとあのそれを考えたお父さんはですね、息子を継ぐんだったらってことで奮起しまして、
はい、
M&A で会社を買った人もいるわけです。子供が継ぐから成長させなきゃいけないと。自分 M&A って自分のないものを取り込むわけですから、
そういうことですね、
会社をより強くすると、
強みを取り入れるってことですよね。
これもし子供が継がないんだったら、はい、お父さんは買わないと思うんですね。
なるほどな。
だって今からじゃあ何億投資して、うんうん、はいはい、自分が10年やるのかってやらないじゃないですか。
やらないですよね。
そんな無責任なことしないわけですね。けど息子がやると継ぐと言ったんで、
はい、
M&A で会社を買って、はい、より需要を強くするって判断をした社長もいるわけですね。
はあ。
それは親父がやってきた 2,30 年やってきた事業はこのまま行くと行き詰まると、はい、ね、
うん、
このままこのやり方だと行き詰まると、
続かないと、
それをどうやって変えるかと、うん、それは本当は親子でタグ組んで、うん、挑戦してほしいわけですね、そういう成長に持っていくと、
はい、
でその中にもし M&A という手法があれば M&A で会社を買うと、はい、いう手法があるわけですね。
ここまで来ると経営戦略みたいな話になってきますよね。
成長戦略です。
成長戦略
です、ね、成長戦略です。だから事業承継もある意味成長戦略なんですね。
はあ。
こっちから見ると成長戦略、こっちから見るとまあ代替わりとかですけども、
はい、そうやね。
ただそういうアイデアとか、
はい、
そういう話なかなか
視点がないですよ。
視点がない、聞く機会少ないと思うんですね。
聞く機会が
ないし、特に M&A なんてと思ってる、
思ってたらもう、
ね、もっとですから、
はい、
うん、でも M&A でね、そうやって新しい事業を自分の中に、グループに入れて、
はい、
それによって会社を強くするっていうのは当然考えて
もいい、やり方としては絶対ありですよね。
それと息子さんはやっぱり若いんで、
はい、
M&A した会社で一緒にこう勉強したらいいんですよ、経営を。
あ
とか親父と一緒にとにかく経営を勉強しながら成長させていくとか、うん、いうことができるわけですね。
なるほどですね。
そういう使い方もあるかなと思うんですね。
確かにあのこの間お会いした時に、うん、長坂さんがおっしゃったその、うん、親族で事業承継をすることによっての最大のメリットは、
う
ん、経営者が若返ること。
そうです、ね、
30年若返るんだ、
ね、ね、
ということをおっしゃったじゃないですか。
あれはね、あの同族承継だけです。
うん、
同族承継の最大の特徴は、
うん、
一気に経営者30歳若返るところです。
そうですよね。
これはあの僕が同族承継やった時に、
はい、
へーと思ったんです。M&A ではそれないじゃないですか。
ないですよね。
それで30歳若返ったら会社変わりますよね、うん、
変わる、
変わりますよね、
変わる。でなおかつおまけに今おっしゃったように、うん、その事業を買って、
まあ、買って、
ね、やるってなると、対銀行とかから見たらこの会社本気やなってなりますよね。
なりますね。
絶対応援してやろうってなるじゃないですか、はい、ならないのかな銀行。
いや、なると思いますね。銀行いい会社にお金貸したいですから。
ですよね。そんな感じ、そういうとこってありますよね。
ありますよ、ありますよ、はい、で今事業承継考えてらっしゃる会社とか M&A で例えば譲渡しようかなと思ってるオーナーでも、
はい、
いい会社いっぱいあるんですよ。あの悪い会社というよりもいい会社もそういうこと考えるんですよ。あの赤字だから M&A したいっていうのも、はい、もうそれもあると思うんですけど、はい、ほとんど黒字の会社です僕らが見るのは。黒字ですごいいい会社だけども、
はい、
さあどうしようかと、はい、子供をやらないんだったらより成長させるところに、渡そうかと。で子供を継ぐんだったら M&A しようかみたいな。資金もあるんで M&A して一緒に事業展開しようかとか、
あ
そういうことは十分考えられるんですね。
ああそうなんや、
はい、
これはなかなか新しい視点ですね。
そうですね、まあ、僕らもあの新しい視点というより実際やった経営者がいるんでお話してるんで。
ですよね。
実際やっておられる方いるわけですね。
ですね、はあ、そういうことか。
はい、そうですね。
もうなんか景色変わりますねこれ聞く時点で。
そうですね、まあ、経営者から見たら M&A までを考えに入れたら、
はい、
承継してくれる人は無尽蔵なわけですよ。
ある意味
たくさんいるわけですね、
はいはいはい、
候補が、子供は一人かもしれないですけど、M&A だったらもう何十人だから選べばいいって考えると、より会社のために行くんだったらそういう選択肢もあるかなと。ただちょっと寂しいなと、
あ
自分で何十年作ってたもので、ね、卒業ですから。
そうですね、
やっぱり寂しいなと、どうしようかなっていう気持ちは分かります。
うん、
だから頭で最初分かるんですけど、これ腹落ちするのはやっぱり時間が必要ですね。
そうですね、
それにずっとこういかに寄り添っていくかだと思うんですけど、まあ、やっぱり会社をね、20年って言ったらやっぱり卒業 寂しいですよね、
うん、寂しいと思う。寂しい、
これがね、うん、意外と判断をこう、うん、ちょっと遅らせるかなっていう。
そうですね、なのでそこには多分ですけど、その法人と個人がもう一緒くたになっちゃってるケースが、ね、はい、ね、あるので、で、ね、
オーナー級の場合はもう一体ですんでね。
一体ですからね、
である面これ M&A するってことはこれを切り離すんでね。
そうですよね、
法人と個人を分けるんで、うん、これは、うん、寂しい
ですよね。ただその事業承継をね、考えるときにはこれ僕の勝手な持論だったんですけど、そこを考える場合においてはやっぱ個人と法人はちゃんと分ける、
はい、
で分けたところからこの法人の行く末は息子がいいのか、はい、社員がいいのか、売るのがいいのか、ね、エマヌがいいのかっていうことを考えるのが普通なんかなってずっと思ってて、で自分は親父の会社の候補者として適任なんかなみたいなのをずっと考えててね、
はい、
いやあんまり向いてないかもとかっていうのを悩んだことがありました、
そうですね、まあ向いてないからってやってみなきゃ分かんないんですけどね、
まあ、確かにそうです、
はいはいはい、
うん、
でもやるんだったら親父とスクラム組むしかないですね。
そう
ですのが一番いいわけですね。
そうですね、
ちゃんと、はい、親父も親父で頑張る、子供も頑張る、うん、まあ、一緒に頑張るということができれば最高ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、でも本当は承継っていうのは同じもの一つもないんでですね、
そうです
よね、ご家族の、ね、ご家族の関係、それからいらっしゃる業界によっても全然違いますしですね、ご業界に置かれてる立場とかありますしですね、
はいはい、そうですね、
も
う
あらゆる要素から中でどうするか決めていくので、まあきちっとした相談相手がいないといけないですね。
確かにそうですね。そこはプロがちゃんといる必要がありますよね。
話し相手が必要だと思うんですね。
そうですね、
まあ、コーチングみたいなもんですかね、小田さん。
そこでこそ起きます。
いや、
そうだと思います。
そうです、
はい、私はそれをしたくて独立したところがあって、
まあ、そうですね、
はい、小林さんと息子さんの間の橋渡しをしてあげたいなっていうふうに。いや、もう小
田さんって最高ですね。
本当に思ってたんで、本当話してないことがたくさんあるはずなんですよね。
そうですね、まあ、それをこうね引き出してあげて。
そうですね、
テーブル乗せて
乗せて、
である程度理論的なもの、
はい、
承継の方法とか、はい、税金のこととはプロがね、
プロが
教えてですね、
そうですね、
それで総合的に判断していくと、
うんうん、
全体最適なんですね。だから全部がベストじゃないんですよ。
あ、
一番バランスのいいところでどうするから全体最適、部分最適じゃないんですね。税金が一番かかる方法とか、
なるほどな、
じゃなくて、
うんうん、
税金の問題も、まあ、80点、はい、ね、証券の問題80点、全体最適なんで、このバランスが重要かなと思います。
なるほどですね。
それはやっぱり第三者も入りながら、
はい、
スクラッションして、考えをぶつけながらっていうんですか、
という
のは必要かなと思いますね。
は
い、全体最適です。部分最適じゃないですね。
全体最適ね。
はい、
これ
が、まあ、難しいって難しいですね。
これからのとするとね、M&A の、うん、こう先ってどういうふうになっていくんですかね。
そうですね、M&A の数は、はい、ますます増えると思います。
ですよね。
それはまあ、後継者、会社を継がれない方が多いということもありますし、
うんうん
うん、今若い方でもですね、M&Aについてはですね、例えば自分が起業して、
はい、
会社が、まあ、成長してですね、
はい、
かなりこういい会社ができたと、
うん、
で次のステップ行くときに、
はい、
じゃあ、資本の問題とか人の問題とかですね、
うんうん、
そういうものを単独でクリアしながら成長していくかっていう選択肢もあるんですけども、中にはより大手のグループに入って会社を成長させようという意外と若い方も増えてるんです。
ですね、
その方が会社安定する、社員にとってもいいという判断で、こう譲渡されてですね、その大手のグループの中で社長を続ける方もいるんですね。
ほう、それ、代表権取って、
代表権
持ったまま、
代表権持ったまま、
持ったまま
子会社の社長としてやると。
子会社の社長として、
そうするとね、はい、楽なわけですよ。銀行の交渉いらないじゃないですか。例えば物流も親会社持ってれば、ね、心配もないとかですね、すごいこの親会社のリソースをフル活用できるんで、
仕組みとか、
そう
全部使えそうですよね。
そうするともう自分でやりたいことがどんどんできるわけですね。だからそういう道を選ぶ 若い経営者もいます。
すごいね。
もうだから完全に会社の成長にも重きを置いた選択肢ですね。
うーん、
会社の成長戦略としてそれを選ばれる方がいらっしゃるんですよね。
へえ、
増えてます、そういう方。
あ、そうなんですか。
増えてます。
あ、
まあ、ある意味、ある意味であの途中で一部換金みたいな、
はい、一部換金
一部換金というのはですね、はい、株譲渡するとお金入るじゃないですか、
はい、
そうするとご家族いらっしゃったりとか、お子様がまだ、ね、小さいとか言うと、はい、やっぱここで一回ちょっとこう一部確定させておきたいわけですよ。
なるほどね。
そういう方も当然、はい、あの親としてありますよね、う
ん、あります、あります。
経営者っていつ、
うん、
ね、でね、
破裂するか分からないので、
ね、うん、ね、ここまで来たと、
うん、
でちょっと一部確定して、うん、家族はちゃんと、まあ、あのなんか安心して暮らせるようにしといてあげて、はい、さらに授業やると、
なるほど、
いう方もいるわけですね。
それも大事ですよね、ある意味、
うん、そういう、まあ、選択肢もできるんですね今
は。
だから面白い。そうなると経営者がどういう生き方をしたいかっていうテーマになってくるわけですけど、
そうですね、そうですね、
あとご家族はどうしたいかとかですね、
ね、
そういう面では M&A という手法をする知ることによってかなりいろんな広がりが、
は
い、経営の広がりがやっぱりできます、
ね、
はい、それともう一つはですね、
はい、
皆さん事業承継した後、
はい、
例えば60歳でバトンタッチ、まあ、子供で見つけますけど、今長生きじゃないですか。
長生きですね。
あと20年30年どうすんのと。
ですよ。
これを考えなきゃいけないんですよ。
リタイアしはった後のセカンドキャリアですよね。
ですよね、うん、次の承継後の人生、
はい、
でこれは考えないといけないなと思ってます、
うん、
でそれも、僕ら話すときはあの、問いかけます、
はい、
で僕らの中で結論はないです。考えるきっかけを持ってもらうと、
はい、
でもちろんあのたくさんの M&A、 私の場合 M&A したオーナーたちがもう何十人いますから、まあ、何百人いますから、
はい、
あのお会いいただいて何してるかっていうのはご紹介できますけども、はい、あのやはりそこを考えてほしいんだと思うんですね。このまま事業を78までやるのかと、で60でバトンタッチして20年もっとこう、
はい、
自分らしいって、
はいはい、
あの時間を過ごすのか、それも選択肢なんですね。それを家族としてあ、まあ、個人としてどうするか、家族としてどうするか、で会社は永続させなきゃいけないんで、会社はどうやって永続させるかと、こういうことを全部考えていくのが事業承継かなと思います、
ね、人生やね、本当に
人生ですね。子供の人生もかかってる。
そうですね、
継ぐ人生継がない人生全く違いますから。
そうですよね。
だから家族で話す会う必要がある。
で彼らはどう生きていきたいのか。
そうです。お父さんはどう生きていきたいのか、ね、会社はどうしたいのか。中尾さんもあの M&A するときに自分条件出してくれって言われて、自分が条件を出したって言いました、ね、うん、
はい、
どういう相手とか、
は
い、
だ
から M&A するにも自分の会社どうしたいかって考え持ってないと探せないんです、
う
ん
う
ん、相手を。
そういうことですね。そこ明確でないとね。
そういう面では会社も お父さんも子供も家族もどうしたいのかってことをきちっと話し合って、みんなで方向性をベクトル一致させてっていう場面が必要。
みんながこう幸せな生き方をしていく、
ね、はい、
なんかこう選択肢の一つって感じですよ ね、
そうですね。で最終的に経営者の方、例えば80歳90歳になったら経営やんないじゃないですか、
はい、
やっぱり家族ですよね。常にやっぱ家族と過ごすわけで、家族といつまでもきちっとこう話し合って事業承継して、その後も家族と過ごすというのが一番幸せだと思いません？
幸せだと思います。
はい、
はい、エンディングに参ります。
ハッピーボンバー！ ボンバ
ー！ はい、長坂さん、もう2ヶ月にわたりまして本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうでしたですか？
いや、本当に楽しい時間をいただきました。ありがとうございます。
また来てください。
なんか思いがけないことを話させていただきありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひおいでください。
はい、ありがとうございました。
はい、この2ヶ月にわたりましては、事業承継ナビゲーターの長坂さんをお迎えして、お伝えをしてまいりました。どうでしょうか。本当にあの中小企業の、ね、経営ってあの人生というか人の生き方が、ね、こう本当に投影されてるんだなっていうのを僕もひしひしとこう感じる部分があるんですけど、それをどうしたら幸せな生き方がみんなできるのか、会社も含めてどんな風に幸せな生き方ができていけるのか、そんなことを、ね、考えれるいい場なのかなっていうふうに思いました。ぜひ、あなたにとって誰が後継者なのか、 会社にとってどんな成長戦略がいいのか、ね、これをきっかけに考えていただけたらいいなっていうふうに思っています。また、来月はですね、これから継承向け、あの事業承継を迎えてはる親子さんをね、お迎えしてお届けしていきますので、楽しみにお待ちください。今月はこの辺で失礼いたします。長坂さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。